清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和32年1月、松村は石橋首相の個人特使として中近東、東南アジアを歴訪することになった。戦前から何度も中国に渡っている関係で、人一倍新生中国の姿に関心を持っていた。しかも書や欄を通して中国文化に深い愛着を持っていた。石橋内閣では日中関係は積み上げ方式で改善に向かい、第4次日中民間貿易協定の調印が進んでいた。その寸前に石橋首相が倒れたのである。中国訪問を見合わせることになったものの、松村の中国への関心は強かった。昭和32年は中国の在留邦人の引き上げや遺骨送還などの問題で、中国高十字会との接触が頻繁に行われていた。そして年も押し迫った12月、高十字会主席李徳善女子ら一行が来日した。この中に梁少氏も実質上の責任者として加わっていた。梁少氏は中国革命の父である孫文慶の嗣子、梁中外の息子であった。中外が早稲田大学に、母が上野の東京美術学校に留学していたので、彼は東京で生まれた。後、関東に帰って育てられ、父と同じく早稲田大学に学んだ。そんなこともあって、中国要人の中では各末弱とともに大の親日家であった。彼の密かな目的は、信頼できる保守政治家との間に日中間のパイプをつなぐことであった。梁少氏はかねて知り合いの宮崎龍介、堀池智春の両氏に頼んだ。しっかりした保守党政治家と話をしてみたい。宮崎と堀池は早速、自民党の中でも進歩的な考え方を持つリーダーとして石橋湛山と松村の名を挙げた。3人は石橋邸であった。松村と梁少氏の出会いの始まりである。石橋邸での話し合いは、石橋氏が病気のために松村を中心にして進められた。松村と梁少氏は話し合ううちに互いに尊敬の念を持った。早稲田大学の先輩後輩の間柄であることから親愛の情も深まった。その日、別れを惜しんだ二人は母校の早稲田を訪ねた後、赤坂の料亭で語り合った。梁少氏が幼い時の思い出を語れば、その頃早稲田大学の学生であった松村は町の様子がよくわかるから相槌を打つ。大隈重信論についても話に花を咲かせた。日中問題についても率直に語り合った。世界の平和と繁栄を図るには、まずアジアが平和でなければならない。そのためにも日中両国は手を携えて進むことだ。相互が理解を深め、今の状態を改善することである。松村の話を20歳年下の梁少氏は、兄の話を聞くような態度で聞いていた。初めての出会いで二人は固い絆を結び、 時の経つのも忘れて語り合っていた。皮肉にも二人が感激の出会いをしていた時、日中間に険悪な空気が流れ出した。ちょうど第4次日中民間貿易協定の交渉中であり、指紋と国旗問題で行き詰まっていた。中共が貿易協定の条件として中共の見本市要員の入国の時に指紋の採取を行わないこと、相互の国の国旗を掲揚すること、この2つを要求したが、日本は応じなかった。しかし中共代表部が国旗を掲揚しても黙認することに決めた。これを知った台湾の国民政府が抗議し通告してきた。日本とのすべての商談を取り消す。岸首相は慌てて蒋介石に親書を送り、国旗掲揚を認めないことにした。しかし中共は承知しなかった。ついに第4次協定はご破産になってしまった。こうした時、長崎国旗事件が起こった。昭和34年5月2日、長崎市のデパートで開催中の中国切手紙工芸品の展示会場に反共の青年が現れ、中国国旗を引きずり下ろした。岸首相が国会で、もし中国の国旗を毀損するような行為があったとしても未承認国であるから個人の財産、つまり風呂敷を汚損したという程度の問題、こういったばかりのところへ起こった事件である。日本政府は器物損壊として犯人を釈放した。国旗を尊重している中共にとってこの事件は耐えられなかったのであろう。中国敵視の現れと非難した。それ以前、岸首相が東南アジア諸国を訪問した時、台湾を訪れて蒋介石に言った言葉も中共側を硬化させていた。日本人はソ連に対してはある場合は憤激に似たものを持っている。これに対して中国人には敬愛の情を抱いている。ある意味では共産主義が日本に浸透するにはソ連からよりも中国からの方が恐ろしい。したがって国府が大陸を回復すれば結構なことだ。岸首相が台湾の国民政府に大陸反抗をそそのかしている上に、この国旗事件である。日中関係は全面的に断絶した。これを打開しようとして石橋や社会党書記長浅沼稲次郎らが相次いで訪中した。しかし中国は、国交回復がない限り貿易の再開は不可能である、両国間の政治と経済は分離できない、政治問題は優先的に解決すべきである、政経不可分、政治三原則をはっきり示して譲らなかった。政治三原則とは次のようなことである。中国を敵視しない、二つの中国を作る陰謀に加わらない、日中両国関係の正常化への発展を妨げない。この様子を心配した松村は北京を訪れる決意をした。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。